したらその星見の会っていうのが明日あるということなんですけれども、今はどんな星が見えるか、星とか星座が見えるかっていうのをお話ししていただけます
か。はい、ですね、あの星の本っていうのは日本でもいっぱい出てるんですけども、うん、星座の本を見ると日本だと春夏秋冬で春から始まるんですけれども、はい、春の部を見ると一番に出てるのが大抵大熊座なんですよね。
大熊座、
で大熊座は何が有名かっていうと、あの中に北斗七星があるからなんですよね。あの絵のところがあの熊さんの尻尾と見られていて、それであの今だってとあのなぜ春の代表的なあの星座かっていうと一番天頂に近くに上がってるんですよね、うん、それで、尻尾が絵で左西側を向いてあの逆さまになって天に張り付いてる格好であの想像していただければいいんですけれども、
上下逆になって、
終局星なので一応ぐるぐるは 回っています、うん、それでなぜその北斗七星があの有名かというと、あの四極星という言い方をするんですが、あの都市星っていうのはあの英語でビッグディッパーっていうように柄杓の格好をしていて、その口の一番先の2つを結んでそれを5倍ぐらい伸ばすとそこに北極星がある、
なるほど、
ということで有名なんです。で、北極星はあの今度は子熊座という名前 の星座の、 あの一部、やっぱり尻尾の星なんですけどもになっています。それであのこの大熊さんと子熊と合わせてギリシャの有名な神話があるんですよ。それで、月とそれから仮の女神のアルテミスっていうあの女神さんがいるんですけれども、あの毎日狩りをして楽しんでいたんですが、うん、その中にあの次女というか連れていた、一応はあのアルカディア王の娘ということになっていたり、ニンフっていうんですか、妖精であったり、はい、あのどちらかよくわからないんですけれども、うん、カリストという非常に美しいあの女性がいたんです。で彼女はこうある意味スポーティーであまりなりふり構わず、うん、あの野原を駆け回っていたんですけども、非常に美しくって、それが狼ですね、一番偉い神様のゼウスの目に留まって、うん、ゼウスの子供ができてしまうんですよね、うん、それでそのアルテミスがものすごくそれを怒って、あの泣いて許しを凍っているのに、手がどんどん白い手が熊の手に変わって、体もどんどんあの毛が生えてきて、鳴き声はウォーウォーという鳴き声になって、あの仕方なく森の中へ逃げていったんです。であの生まれた子供は、アルカスという名前で、そのやっぱり母の血を引いたのか、あの立派な狩人になって若者になって、うん、で狩りをしに森に入っていったら、何か熊が、大きい熊が懐かしそうに寄ってくるんですよ。ところが彼の方はただこう襲ってくるように見えて、うん、思わず矢をつがえていようとしたんです。さすがにそのオリンポスの宮殿から見ていたゼウスはあまりにも哀れに思って、大急ぎであの2人を空に投げ上げたんです。でその時に尻尾を持ってビューンと投げたんで、尻尾が伸びてしまって、それが柄杓になってるんです。
あ、
両方とも尻尾が伸びてしまったんですね。
確かに普通の熊っていうのは尻尾は長くはない
んですね。ないんですよ。
でも星座のその大熊座、小熊座の熊は尻尾が長い、
長い、長いんですよ。でところがあのキサキヘイラ、あのゼウスのキサキっていうのは、うん、あの非常に嫉妬深い女で、あのこれまたあの海の神のところへ行って、この2つの星を沈まないようにしたんですよ、うん、それで終局星という名前で呼ばれるんですけども、局をこう回る終局星、はい、であの一年中休むことができなくなってしまう。
一年中沈む、地平線の向こうに沈むことがなくて、
でギリシャは割とこう日本と近い緯度にあるんで、うんうん、 それで、まあ、北極星は極の中心にあると言われてるんだけど、すごく動くということが言われてますよね、
はい、
でそのギリシャのこの数千年前はもうちょっと高かったんで、ますます沈まなかった、
沈まない
位置にいたんだそうです。でこれまた面白い話で、同じようにクマに見ているのがそのアメリカの元インディアン、
はい、
アメリカのインディアンですねもクマに見ていたそうで、初めて来た白人がそれを聞いてびっくりしたそうなんですけど、うん、このアメリカのインディアンは夜中木がこう歩き回ると信じてるんですよ、
はい、
でそう夜中になって木がふらふらと歩いてる時に大きなクマにぶち当たったんだそうです、
うん、
それでその木の大王様のカシの木がムンズと掴んだら、
うんうん、
びっくりして暴れるんですよでなんで暴れるんだこいつと怒って木が尻尾を持ってやっぱり投げ上げたから尻尾が伸びたと。
やっぱり尻尾を持って投げ
上げる。そう投げたんですよ
面白い共通点
があります。全然違うところで同じように尻尾を持って投げたっていう話があるんですね。それで他の国でスカンディナビアとかイギリスとかバビロニアとか、うん、そのあたりでは車と見てるんですよ。
車
その柄杓型を。それで中国でも、うん、それは車と見ていて、漢の時代の彫刻に皇帝が乗った車が北斗七星をその車に乗った状況で描かれている。
なるほど、
それでですね、
それは馬車みたいな
車、いやいやそんなもんだと思います、ね、でもう一つ面白いのは北斗七星は日本では北斗七星で7音なんですよ。だからこう数えていただくと北斗七星でちょっと7つあるんですが、
確かにそうですね、
絵から2番目の絵の端っこの方から2番目の星っていうのが二重星なんです。
ほう、
名前はアルコールとミザールって名前がついていて、ミザールの方がよく見えるんです。それが二等星です、
はい、
でくっついているアルコールの方が四等星で、うん、これは目覚めしに昔から使われていたんです。
あ、なるほど、
で日本のある地方では四十暮れと呼ばれていて、うん、40歳になると見分けがつかなくなるとだから若いうちは見えると2つ分かれて見えるという、でまたこれがすごく面白くって、いろんな話があるんですよ。で中国でもこのアルコールミザールは添え星という言い方で呼ばれているんです、
うんうん、
で添え星の添えっていうのは車辺に補欠の穂とかなんかの裏って字の右側ですか、作りが書いてあって、はい、添え星って言いますけれども、車辺がついてるんで車の添え木のこと、力添えを意味して中国では補正ですけど日本語では訓読みにして添え星って言ってるんですよ、
うん、
で安土桃山時代から江戸初期にかけての天皇の御用勢天皇っていうのが非常に学問が好きで、自分で描いたっていう製図があるんです。天皇さんが、でそれにその北斗七星のところにカタカナで総平帽子と書かれているんです。でその頃から日本でも、まあ、一応知られている。で日本では特にないんですけれども、面白い話がインディアンとそれから韓国であるんですよ。でインディアンの方はその北斗七星のマスの部分がクマなんです。
なるほど。
それで、3人のインディアンがそのクマを追っかけてるんです。
それが
後ろに追っかけてるんです、はい、それで2番目のだから絵のところが 3人いるわけですけども、はい、真ん中のところにそのドットがついてるわけですね。
あの、うん、あ、そうですね、
4等星がくっついてるんですけども、あのそれはフライパンだか大きな鍋を持って捕まえたらすぐに殺して食うぞとか担いで走ってるんだところだそうなんですよ。
あ、なるほど。
で今そのすごく天高く上がってるんですけれども、ずっと追っかけて追っかけて追っかけて、秋になるとそのクマ捕まっちゃうんですよ。
あ、そうなんです。
そうなんですよ。それで殺された血がピーッと飛んで葉っぱが赤くなるんです。
あ、その季節の流れに
まで。そうなんですよ、
話がつながって
、で韓国の方は、うん、あるお金持ちの人が正方形の家を建ててくれと大工に頼んだんだそうですよ。ところが、うん、できてみたらいびつだったんですよ。ちょうど秘釈の受けるところが家で。
なるほど、確かにちゃんとした資格ではない
ないですね、うん、それで怒ったその大金持ちの息子が、あの大きな、なんていうか、なぎなたじゃないや、あの斧を持って、はい、それで大工を追っかけてるんです。で前を行くのが大工なんですよ。それでその追っかけているその何ですか、あの、うん、なぎなたじゃないや、また
言っ
ちゃ
った、
斧がそのドットなんですよ。
あ、なるほど。
それでそのドラ息子の親がまあまあまあまあと言って追っかけてるのが3番目の星なんですよ。
そこの部分は3人の人なんです
ね。3人の人なんですよ。
なるほど。
でまあそういう面白い話があります。
なるほど、はい、やっぱりあの天の高いところにあって、
ええ、
割と目立つ形をしてるから、ええ、いろんなお話が、そういう話が、
ね、いろんなところであるんです。まあそういういろんなことを思いながら、あの見ていただくと星空も楽しいんじゃないかなと思います、うん、で、今日はなんかこれ春の一番のトピックで、
はい、
大熊座の話と小熊座北極星の話に、集中してしまいましたけれども、もしあれでしたら次の機会にもっと春にはあの乙女座とか獅子座とかあるんで、できたらお話できたらいいかなと思ってます。あ、
ぜひそのお話も聞かせてください、
はい、あともう少し話すならば、あの北極星はあの2103年に一番天の北極に近くなるんですよ、
う
ん、ところがあの今はちょっとずれて、あの一番近くなるだけで、今はだんだん近づいてはいるんですけども、うんうん、そのもうちょっと前にはもうちょっと離れていたわけですね。それで江戸時代に、あの日本の話なんですけれども、はい、桑名屋徳蔵というあの人が、うん、あの海鮮問屋で、うん、あの海をあの大阪から日本海側を回って北海道へ行って、あのいろいろと昆布とかニシンを買い入れてたんですよ、戦国戦で。でその時にその北極星を目指して行ってた。で奥さんは旗を追って旦那さんの帰りを待っていたんだけれども、その格子のところで、あのその北極星を見て、自分の旦那はあれを目指して行ってるんだと思ってたんです。ところが、ある時その北極星が見えなくなっちゃうんですね、隠れて、それで、翌日はたらいに水を張って、
はい、
一晩中寝ずにその星を見ていた、で、旦那さんにその星が動くということを教えた。でその一応終局、あのそこにあるんですけれども、うん、他の国ではそういう逸話が残ってないんです。日本だけなんです。
なるほど、
ええ、
北極星というのは、まあ、航海の時の目印とかにするので必ず北にあるってされてますけど、ええ、少しは動くっていうことなんですね、
ええ、まだ何千年も動くとまた違う星が北になるんですけれども。
なるほど、そういう発見が江戸時代、
江戸時代にあった、まあ、そういういろいろな思いを込めて、
はい、
明日の8時から、星見の会があるんで、
はい、
ぜひいらっしゃってください。
今日は興味深いお話をいっぱいありがとうございました。
はい、
またよろしくお願いします。いや、
こちらこそよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、サイコーローゼンバーガーさんで星の観察会の素敵な素敵なお話でした。遥かなショーで初めてですよね、こういう星の話を詳しくしていただいたのは。
そうですね、トークの中でもちょっと出てきましたけど、パークランドにプラネタリウムがあって、あと UOY の方には天文台があって両方ともイベントを紹介したことはあったような気がしますけれども、
今サイコさんがおっしゃっていただいた星の観察会っていうのをサイトをもう一度教えていただけますか。はい、そこを見れば詳しく書いてあるんですね。
そうですね、この星を観察する会、シャンペーン・アーバナ・アストロミコ・ソサエティですけれども、 www.cuas.org CUAS ですね、略名ですけれども、で検索していただいてもヒットすると思います。で、このオブザーバトリーがあるのはちょっと街を外れたところなので、サヴォイのダウンタウンよりもさらに南に行って、でインターステート57よりもさらに西に行った、まあインターステートよりは少し西に行ったところ、トークの中で住所も言ってましたけれども、モンティセロロードとカウンティーロード700イーストっていう道の交わるあたりになります。
でここは、明日の星を見る会は誰でも行くことができるんですか。
う
ん、
そうですね、これはそのオブザーバトリーのオープンハウスとしても開かれてるらしいので、どなたでも参加することができます。夜8時から10時ぐらいまでだそうです。
うん、明日は晴れそうだし夜も星が綺麗かもしれませんね。
う
ん、
そうですね、まあ、ちょっと寒くなるかもしれないので、厚着をしてお出かけください。
明日しっかり着込んで空をちょっと見上げてみてください。でも風邪をひかないように。来週また同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。 WRFU is an open forum for the Yamano Champagne community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Yamano Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU Yamano. This is a time for endingWe will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.